指針、診療、抑症と実法、処遇を進めてぞ。不思議の誓願表して真実報道の陰とすると、何万だ何万だ何万だ何万だ。はい、皆さんこんにちは。今年度の長寿寺様の法恩公ということで、今日と明日 あのお昼だけでございますけれども、ご縁をいただきました。あの山本と申しますね。私以前一度こちらに寄せてもらってるんですが、何年前のことやら何のご縁だったのかも全然覚えてなくて、今日はあの久しぶりにあのここの蛍ヶ池からあのちょっと様子がわからないので今日は電車で参りましたけれどもですね、駅前ですね、こう降りてからどう歩くんだろうかなと思いながら、こうこの頃はあのスマートフォンというのがありまして、あれに住所を入れておいたら間違いなかろうと思って家で出る前に入れたんですね。でもう一遍そのスマートフォンを見ましたらもうすでに入ってましてねあの前に入ってたことまで忘れてしまっております。でも本当にここは駅からもう本ちょっとでね、あのすぐ来れますので、あのよかったなと思います。また今日は皆さんあのいいお天気でね、あの我々こうしてお寺を預からせてもらっているものは、あのご法座をお務めするときやっぱ一番心配なのがお天気なんですね。でも人間って面白いもんで勝手なもんでね、我がお寺のご法座に関しては非常に心配なんですけども、よそのお寺のご法座はまあどうでもいいぐらいのね、あの気持ちでね、本当にあの自分勝手に我々は考えてしまいますけれども、今日は今日のお昼明日のお昼ですね、じっくりとこうご縁いただきましたので、そうですね、ちょっとこう広い意味で宗教、そして信心、それが我々の生活とどう関わっているのかといったことをですね、少しこう漠然としたことですけれどもお話を申し上げようかなと思ってやってまいりました。でそういうことを考えるときですね、皆さん案外ね面白い手がかりが辞典をですね、辞典って信心という言葉をね引いてみると面白いことが見えてくるんですね。これ信心と申しましてもね、これいろんな信心があるんです、ね、それは仏教でももちろん信心は言いますけども、キリスト教であってもイスラム教であっても信心は言いますね。で我々日常的に周りでこう信心という言葉は割合にこう普通に使うんですけれども、しかし例えば皆さん小さな子供さんでお孫さんとかもしいらっしゃったら、おばあちゃんとかおじいちゃん、信心って何って言われたらどう答えてあげます？案外難しいでしょ。子供に分かるように信心って何って説明してあげようと思っても、これは結構ね至難の業、難しいことなんですよ。だから我々自分ではなんとなく分かったつもりになっている言葉であっても、本当はこの掘り下げてよく考えたことがない、味わったことがない、ね、そういうふうなことが結構多いんですね。でこの頃私ご縁をいただいたら、ね、あまり普段お会いできない方々にはよく申し上げるんですけども、例えばお彼岸っていうのがございますね。で彼岸って一体これ何ですかって言ったら、ね、これもまた分かったようで分からないですね。同じように子供さんがおばあちゃん、今日は何、今日はお彼岸やで、彼岸って何って言われたら、もうそこでちょっと止まってしまいますね。彼岸は彼岸や、でこれで、ね、私も偉そうに言ってますけども、 2,3 年前までは知らなかったんですが、日本のね 休日の名前、これがね昭和23年にほとんど変わってしまったの。それまでは休日の名前を聞いたら、あ、今日はこれの日だっていうのがよく分かったんですけども、なんとなく休日の名前が変わったことによってね、休日って言ったらおかしいですね、祝日ですね本当はね、これ僕も言いながら反対、本来はこれ祝日やったの ねお祝いをする日だから、何のお祝いをする日か、失礼ながら今日来てくださってる方結構年配の方だと思います。そしたら昭和30年ぐらいのことをご記憶があると思いますね。あの頃祝日に玄関を開けて外へ出たら、どこの家にも旗が上がってございましたね、僕もそれ鮮明に覚えてるんですね。何にも気なしに玄関開けて外へ出たら、どこの家にも全部国旗が上がってるんですよ。それだけで、あ、今日はなんか特別な日なんだという意識がこう湧いてくるんですね。ところがいつの頃からかだんだん祝日に国旗を上げなくなってきました。これもはっきりいつとは分かりませんけども、この頃祝日に国旗を上げていらっしゃる方、この中にいらっしゃいますかね。ほとんどおられないですよね。これ何でなんでしょう。それは日本人が祝日の意味をだんだんだんだん忘れてきてるんです。でこの頃ご都合主義で日曜日と祝日が重なったらその次の日も休みにしてしまう。これはいいようなことだけども、なんかね。で私一番この頃気になったのは10月の10日の体育の日がございました。これ体育の日は何のお祝いでしたですか ね昭和39年、ね、東京オリンピックが開かれた時だったんですよね。でなんでそれを祝日にしたか、これ皆さん我々日本人にとっては大切なことなんですけども、昭和20年に敗戦を迎えます。でこの辺りはそれほど九州の影響はなかったかと思いますけども、私は大阪市内で、私も大阪市内ですけども東淀川区って言いましてだいぶ端の方なんです。でも大阪の中心部はほとんどのところが空襲で焼け出されてしまいました。あれ皆さんね、こんなこと言うたら右翼やって怒られるかもしれませんけどね、あれ戦争犯罪ですよ。戦争はもちろん褒められたことじゃないですけども、軍隊同士がぶつかり合って怪我をしたり命を落としたりする、それは仕方がありません。いや、役でも仕方ありません。でも一般の市民をね、焼け出すために爆弾を落とすっていうのはこれは明らかな戦争犯罪なんです。だから長崎の原爆や広島の原爆、これははっきり言うたらナチスドイツに匹敵するぐらいの大変な、これ戦争犯罪なんです。民間人がね、これ殺されることを承知の上でそういうことをしたっていうのはね、大変なこれことなんですね。日本人は案外こう水に流すというかね、いつまでも恨みを持ったりしない性格が強いですから、あまりそんなこと言いませんけども、でもこれはどっかはっきりこう覚えておいていいことだと思いますね。でその昭和20年、大きな都市がほとんど廃墟とかしてしまいます。でこれでもおそらく半世紀以上日本は立ち上がれないだろうと言われていたんです。ところが皆さん戦後の復興をしてきてくださった方々、ね、これは戦前戦中に青春時代を過ごして苦労された方々で、その方々が本当にもね、目を見開かされるような活動をしてくださって、敗戦からわずか19年後に、ね、新幹線があの時はもう通っていたんです。ね、そして東京オリンピックが開かれた。あれだけの大きな廃墟の中からまさか20年経たないうちに日本人が立ち上がるなんか誰も想像しなかったんですね。でもそれは先人たちの努力のおかげです。 で、おかげで昭和39年に日本でね、もう復興を象徴するような東京オリンピックが開かれた、ね、これは記念すべき日だからということで、10月の10日はいつまでも忘れないようにしましょうと言って体育の日という祝日が出来上がったんです、ね、ところがもう何年前からですか、体育の日が動きますね、年によってね。あれはおかしいですよ、ね、まあ言ったら誕生日を動かされるようなもんです。今年あんた誕生日はな、どうでもいいですけど、私は11月22日なんです。覚えやすいでしょ、1122でね。だからあんたはな、今年は11月22日やけど、来年の誕生日は11月の20日やでって言われるのと同じことです、ね、だから祝日を動かすっていうことは本当は絶対にしてはならないことやったと思う、ね、11月の3日、ね、今みんな誰も文化の日というのは知ってます。でもあれが何の祝日かは分からへんでしょ、文化の日では。あれ何の祝日かご存知ですか。はいね、これ知ってる人がお年なんですけどもね、明治節という祝日だったんですよね。でなんで明治節かというと、もともとは明治天皇のお誕生日、天長節だったんです。でも明治という時代が日本が世界に先駆けて見事に近代国家に生まれ変わったね、輝かしい都市であった。その明治という輝かしいことをいつまでも忘れないようにしましょうと言って、明治天皇がお隠れになっても明治節という名前でずっと祝日をお祝いしてきた。ところが昭和23年に明治節という名前をやめましょう、ね、文化の日にしましょう。文化の日じゃ何のお祝いか分かりません、ね、今年は皆さん大々的に放送されましたから、ね、大嘗祭というね、儀礼をご覧、あれ大嘗祭を執り行う建物ってもうしばらくしたら取り壊すんですってね。であれいつまでか一般公開されてるらしいんですけども、あれいつまでやってるんですかな、この10日ですか。ああ行きたいな、今度の大嘗祭私は多分会えへんからね。お互いにだからあんなね、記念すべきものをね拝観できるなんてことはもう本当に一世一代のことやと思うんですよね。だから大嘗祭というのはあれね、天皇様にとっては大変な重労働なんですよ、ね、午後6時頃から2時間半ほどね、神様にお供えをして、ね、自らも食される。あれお供えするも面白いですね。お米もあるんです、五穀とかね、なぜか知らんけどアワビがあるんですね。ねえ面白いですね。あれ伊勢神宮もそうなんですよ。伊勢神宮のお供えも独特のものがございますけどもね、それを雪殿と月殿ですかね、天皇様一晩で2回なさるんです。終わったらもう2時か3時になってしまうんですね。で時のお装束はものすごい重いお装束でね、お装束身につけるだけで1時間30分1時間かかってしまう、ね、だから何のためにあんなことをしてくださるかというと、日本の繁栄と平和を祈ってくださる。だからこの頃皆さんあれですね、ようやく昔の心がだんだんと蘇ってきて、皇居の大拝や一般参賀なんかでもみんなね、たくさんの方が旗を持ってね、こう行かれます。でこの即位の儀礼なんてあんなもう席の取り合いでね、何としても会いたい見たいと言ってね、みんな旗を持ってね行くでしょ。あれがやっぱり本来の姿だったんでね、これから私はまた戻っていくだろうと思います、ね、戻ってもらわんことにはまた困ります、ね、だって話をね元に戻しますとね、この悲願の中日のことを今では春分の日と申します。で秋は秋分の日と申します。これもこういう新しい名前になってしまったから、何をお祝いするかが見えなくなってしまった。これも文化の日とかと同じように昭和23年に全部変わった一つなんです。じゃあ春分の日、秋分の日というのは変わる前はどういう祝日だったかご存知の方おられますか。 ね、明治説は結構知ってる方多いんですけども、これはなかなかもう記憶にね、でもこれ見ていただいたらはっきり何のお祝いか分かるんですよ。あの春季皇霊祭、秋季皇霊祭というのが本来のお彼岸の中日だったんです。そしたら知らん人でもなんとなく雰囲気は分かりますね。これ天皇様の御霊をお祭りする日、これ宮中でね、天皇様が年に2回自分たちのご先祖のことを偲ばれる日だったんです。しかもね、大変驚いたことに、明治の神仏分離ということがされる前は、宮中で仏式で天皇陛下も手を合わせて自分たちのご先祖を偲ばれた。だから天皇さんって言ったら今はもう神道だけになってしまってみたいですけどね、本来は神式も仏式も両方取り行っていらっしゃったのが日本の天皇様だったんです。そしたら、ね、天皇様がそれぞれ自分たちのご先祖のことを偲ばれる日、じゃあ私たちも同じように自分たちのご先祖を偲びましょうというのがお彼岸だったんです。そしたらこれね、皆さん方にあの子供さん孫さんにね、ぜひ伝えてあげてください。お彼岸って何ですかって言われたらね、ご先祖を偲んで手を合わせてお念仏する日ですよって教えてあげたらすっとわかると思う、ね、ご先祖を偲んだから今日はお彼岸やから一緒にお参りしようね、ご先祖を偲んでお念仏する日ですよって言ったらね、だからお彼岸にお墓参り行ったりね、なんやかやするのが私たちの心の中に自然と残っているのはそういう意味だったんです。でもこれを残念ながら春分の日、秋分の日にしてしまったから、これも見えなくなってしまったんですね、うん、今日はねちょっとなかなかあの信心の話をしようと思いながら余計なことばっかり申していますけども、この法恩公、ね、あの1年間に彼岸へとか裏盆へとかね、いろんな行事がございますけども、大半はどの宗派も同じにね、お盆もやっぱりこれ ご先祖を偲ぶ日なんです。ただし面白いですね、お盆はご先祖が帰ってきはるんです、ね、浄土真宗ではあんまりお盆ということをね、そういうこうしなければならないということは少ないし、お盆の時にあのなすびとかね、あんなものをこう備えする習慣はあんまり浄土真宗にはありません。でもあれなすびに馬の形足をつけてねお供えするというのは、ご先祖が帰ってこられることを表すあのお祭りだったんです、ね、あのご先祖ってほんまに帰ってきはりますか？ほんまに帰ってきたら怖いなでもね、そういうふうにしてご先祖を偲ぶんですよ、ね、今日は帰って、あのね、僕今ちょっとある本読んでて意外なこと知らなかったんですけどね、神仏分離ということがなる前はもう本当に日本は神道と仏教が一つやったんです。で、あの幕末から明治にかけて神仏、神道と仏と今日分けましょう、そこまではちゃんとあの分離が行われたんです。でもその時ね、ものすごい行き過ぎがあったんです。廃仏毀釈、分離だけじゃなくてね、仏教関係のものを全部なくしてしまおうというね、そういうことが全国的に大々的に取り行われたんです。これは残念なことやと思います。日本の多くの財産がそれでどれほど失われてしまったか、ね、まだもうちょっと読み終わってないんですけども、皆さん奈良に興福寺というお寺がございますね。今でもあれ広いお寺でしょ、ね、あれ廃仏毀釈がされる前はもっと広かったんです。あの辺ご存知ですか？奈良の国立博物館っていうのはご存知ですか？あれとか県庁とかね、あの辺まで全部これ本来は興福寺の境内だった。ところが廃仏毀釈の時にそれが全部こう取り上げられてしまって、でなんとね、 興福寺にあった国宝級の財宝がほとんど散逸してしまった。だから今でも残ってますけども、昔は驚くほどのものがあったんです。あれ残念なこと、もったいないことしましたね。でこれは僕も全く知らなかったんですけども、伊勢神宮ってございますでしょ、あの伊勢神宮の内宮さんの裏側に昔はものすごく立派なお寺があったん、どなたかご存知ですか。これ私知らんかったですわ。私伊勢に兄がいるもんでね、しょっちゅう伊勢はよく行くんですけども、あの内宮の後ろの山にね、菩提山神宮寺というね、それこそいくつもの伽藍を持ったお寺が存在してあったんです。そしてそのお寺と伊勢神宮は一体のもんとしてね、日本人たちはお祭りをしてきたんです。ところが神仏分離になって、あのね、伊勢神宮に初めてお参りになった天皇様が明治天皇なんです。それまでは天皇陛下伊勢神宮には行かれなかったそうです。これなぜかというのはちょっと難しいらしいですけどもね。でも明治天皇が初めて天皇として伊勢神宮をお参りされるんです。でその時に明治天皇の目に触れるところにお寺があったら具合が悪いということで、あの近辺にあったお寺は軒並み全部廃仏で、今言うておった伊勢神宮の 裏山にあった菩提山、ね、神宮寺というお寺のねご本尊は立派な立派な阿弥陀如来像だったんです。それが今なんとね、愛知県の知多半島のあるお寺に移ってるんです。もうそんな大きな立派な仏像をね、ほとんど焚き木にするぐらい。あの興福寺なんてねひどいんですよ。あのしばらくね警察の駐屯地になったんです。なら暖を取るためにね仏像を焚き火にして燃やしてしまった。まあなんとも恐ろしいことが起こったんですね。であの今愛知県のあるお寺にねそのこう立派な立派な阿弥陀さんがあのこう移築してあるんですが、私一遍これぜひ近々のうちに見に行きたいなと思うんですけどもね。ですからこの廃仏毀釈っていうのはあの我々想像以上に、ね、あの京都のね八坂神社だってあれもともとお寺と一緒やったんですよ。なんとあの北野天満宮あれだってお寺と一緒やったんです。で全部あれもお寺の色を取り払ってしまって現在の形になってしまったというね。私はあの日本人というのはね、あの皆さんお互い日本に生まれたこと感謝しましょうね。そらこんなありがたい国ないですよ。うん、食べ物は美味しいしね、あの人柄もこうなんというか穏やかやしね、みんなこう優しいね。だからこの頃あんなたくさんの外国の観光客が来られるっていうのは珍しいこともあるけども、やっぱりここに来てこの全体のそのね、うん、それはね皆さん、私はあんまり海外行ったことないんですけども、あの食べに行った食堂にしても何にしてもこんなにサービスのいい国どこにもないと思います。ただ欠点がありますね。災害、これだけは日本の宿命ですわ。台風、ね、水害、地震、去年重なりましたね。うちのお寺も本堂の瓦を取りました。久しぶりというか生まれて初めてですね、あんだけきつい台風にあったのはね、あれ時間が短かったからまだ良かったんですよ。あれが半日続いたらもう壊滅的だと思います、ね。まあ、ちょっと話をね戻していきましょう。そしたら日本人というのはもともとね、あの大変自分たちのご先祖やあの神様や仏様を大切にして暮らしてきた民族だったんですね。その日本人たちにとって、ね、あのお彼岸にしてもそれからお盆にしてもみんな日本人全体の共通のご法座なんですけども、今日のこの法恩公だけは浄土真宗にしかないご法座なんです。なんでかいうと親鸞聖人のご生涯を忍ぶ日、これだけは他の宗派には全くないですね。でも真宗だけこの法恩公というご法座があるんですね。そこで今日はね、まあ、なんとなく皆さん方に この浄土真宗でいう信心というのはどういうことかなということをね、少しこう感じ取ってもらって帰っていただいたら結構かと思いまして、今日と明日そのお話を申し上げまして、そしたらその前にね、信心ということをね、例えば私広辞苑という辞書がございます。あの辞書で信心ってどう定義してるかなと思って調べてみたことがあるんです。そしたらね、ちょっと今覚えて言ってますから正確かどうか分かりませんが、神仏を信じて、広辞苑ってね、こっからあとで変なこと書いてあるんです。祈念すること、確かこういう定義がしてあったと思います。神仏を信じて祈念を、これお祈りやね、お祈りすること、この定義ちょっとおかしいですね、思われません？神仏を、信心の定義やからね、神仏を信じることです、つまりいいんじゃないですかね、お祈りすることまで入れる必要があるのかなと思ってね、僕はちょっと疑問を思いました。広辞苑ってね、決していい辞書じゃないんですよ、あれ、本当のところ、あのクラスの立派な辞書いっぱいたくさんあります。でこれもちょっと疑問ですけども、これを信心をこう定義してあったんですね。でもこれ少なくとも浄土真宗の信心には当てはまりませんね、これはどうも違いますね。そしたら今度はね、日本国語大辞典という辞典がありまして、それの、縮刷版というのが私持ってるんですけども、それを引いたらね、一応神仏を信ずることというふうな定義があってね、こんなこと書いてありました。浄土教ではね、わざわざね、浄土の教えの信心をね、書いてくれてるんです。浄土教ではね、阿弥陀仏、仏の本願を信じること、ね、浄土教では信心というのは阿弥陀仏の本願を信ずることだってね、わざわざ浄土教まで書いてくれていたんですね。で、さすがだなと思うかもしれませんけども、これこのまま浄土真宗の信心に当てはまりますか？そら当てはまりますよって言わんといてねこれやっぱ当てはまってないんです。なんでか言うたら、阿弥陀仏の本願を信ずるというね、この行為を行うのは誰かと言うたら私なんです。私が阿弥陀仏の本願を信じること、ね、そんでいいような気もしますけども、でももし私が阿弥陀仏の本願を信じるということを信心だと思っておったら、私自身が揺れ動いたり変わったりしてしまったら、この信心までも変わってしまいます。ちょっとから今難しいことを言います。私、皆さんほとんどの方初対面だと思いますから、お年もご家庭もいろんなことを知りませんけれども、10年ぐらい、来年私本山の御正気のね、記念講演というのに寄せてもらう。1月の何日やったかな、忘れた、9日やったかな、ちょっと待ってね、京都の本願寺のね、文法会館というところで記念講演があるんですけども、実は去年ね、私は記念講演どころか御正気の間ずっとお話をする約束してたところが行けなくなったんです。えらいことが起こりましてね、 私今までね、いっぺんも大きな病気も入院も怪我も何にもしたことなかったのにね、もうじき丸一年やな、去年の12月の27日、本当の年末の年末ですね、足折ったんです。しかもね、大腿骨頸部骨折といってね、大腿骨の一番根っこのところがねパキーンと折れた。普通に散歩しておってね、派手なこき方したんとひっくり返って、で面白い、他どっこもうちの釣り傷も何にもないんです。でも立ち上がれないんです。全く立てないんですね。やっぱり骨なかったら歩けませんね当たり前やけどね。でしばらく待ったら治るやろうと思っていくわと思って、ああ治らない。でしょうがないから家電話しましてね、ちょっと今これこれこういうとこでこけて動けへんから迎えに来てくれるか。ちょうど夕方も遅かったから子供もおりましてね、子供が運転して家内が乗ってね、車で来てくれたんです。あの時思いましたね、奥さんは普段から大事にしとかなきませんね。それではね、はい、これだね、はよ乗りはよ乗りって言うてさっと自分で立って乗れたら乗りますよ、歩いて帰りますよね。全く動けないんですね。で子供がこらあかんやろ、もう今から帰ってもどこの病院も全部閉まるしな、年末やし、ね、連れて帰ってもどうしようもないし、これはもうあの救急車来てもらおう、ね、生まれて初めて救急車が来てくれたんです。で乗せてもらってね、でこっからがね嘘のように幸運だったんです。で普通は老人が倒れているとね、救急隊員の方は一番最初に頭を心配するんです。脳出血か脳血栓かね、もう後遺症残りますからね。だから頭の治療のできる総合病院をね2軒ほど探してくれはった。もう年末でどちらも今うちがいっぱいです、いっぱいです。で3軒目に電話したとこは脳外科ないんです。でもそこはご存知の方あるかな、吹田市のねインターチェンジの本横のところにね協和会病院という病院があるんです。私全く知らなかったんですよね。でそこだけが大丈夫です、でそこへ運んでくださったんです。やっぱり何でも経験するもんですね。救急車があんなクッション悪いと思わんかったガタガタガタガタガタガタガタって
、まだスピード出しますからね、足が痛いので、でまあまあ運ばれて、
そっからがね絵に描いたような幸運。そこの病院はね結構整形外科のいい病院なんです。だから阪大なんかからよくねこうリハビリにこうね回すはるぐらいの病院だったもんですね。でたまたまその時晩の7時頃ね当直でいてくれはった先生がまたその専門の先生やったんで、 CT 撮ってあれしたらね、もうレントゲンの技師の人がね、うわーよう辛抱してはるな、よく飯かめがきれいにパーンと真っ二つでしばらく血液検査とかしてくださってね、次先生何を貼ったの、山本さん明日手術しましょう。あれ他の病院やったらね絶対お正月明け4日か5日までほったらかしです、できません。そんなでそこの病院は年末28日が最終日やったんです、手術で。その先生がご覧になってね、僕は血の固まらない薬とか何にも特に飲んでなかったんでね、明日しましょう、今日言うて明日、こんな幸せなことなかったですね。で足のね、今日何の話してるんかな全然新人出てきひんね大腿骨のね根っこが折れた場合ね、関節にも栄養がいかなくなるから自動的に人工関節に入れ替える。だから僕今人工関節、せやけど僕普段はもう病院嫌い、お医者さん嫌いで、ね、ああいう最先端の技術ってのはすごいですね。晩運び込まれた人のピタッと合う関節、人工関節をすぐ準備できてね、で次の日その人工関節と骨に埋め込んだボルトをつなぐ手術するんです。 1時間かかりませんでした。全身麻酔ですけどね。でその目が覚めてから先生の第一声、山本さんもう今日から全体重かけて大丈夫です。だから骨がつながるのを待つ必要ないんですね、人工関節だからね。まあもちろんね、切ってるからそんなに軽々と動けませんでしたけどね。実質お正月の10日に退院したから2週間ほどかな、うん、もう 年内に歩いてました。こうやって持って歩く練習してました、うん、こんな幸運なことは、まあ、まずないと思いますわ、うん、で10日の日退院してきてね、どうしてもせなあかん用事があったから僕自転車乗ってちょっと走ってましただからこれ言わんかったらわからんでしょう。おかげさんでも全く今は 100% どちらも後遺症なくて日常生活正座もできますしね、普通にできる。ただねちょっと長時間歩くとやっぱり違和感は出てきます、うん、2時間3時間歩くとねちょっと違和感は出てきますけども、どこへ話戻んでは戻らなくなってきました。あ、これを言おうと思ったんです、ね、私はね病気もすれば年も取れば寝てる時は何にも考えてないし、私が本願を信じると言うてもそれほど私がしっかりとしてたら確かな信心だけれども、私が病気もすれば怪我もすれば年を取ってで何考えてるか分からへん、ね、皆さんねお坊さんって信用せんときましょうよ、ね、私らお参りしてる最中でもいらんこと考えたすいっぱい、うん、そんな私が本願を信じたってそんな信心なんかいい加減な信心でしょ、揺れ動いていきますでしょ。だから少なくともこの国語辞典の定義、浄土教では阿弥陀仏の本願を信じるという定義も浄土真宗には当てはまります。そしたら浄土真宗の信心って一体どういうことかというとね、ここまで言うてちょっと休憩しましょうかね。他力の信心、ね、他力の信心、まあ、一番素朴に言ったら他力の信心、他力の信心で、これもう少し分かりやすく言ったら他力の働きと味わってください。他力の働き、これを浄土真宗では信心と呼ぶんだということをね、まあ、ちょっと休憩して功績とそれから明律と合わせてもう少し掘り下げてお話をしてみたいと思いますね。それでは一点ここでちょっと休憩を取らせていただきます。ナマンダブツナマンダ。はい、それではもう30分ほどの時間になりましたけれども、もうしばらくお話をさせていただきましょう。今日はね、まあ、めったにないご縁ですから、信心という言葉、ね、これがやっぱり使う方によって全く意味が変わるんですね。だから先ほど見てきましたように国語辞典の信心の定義では浄土真宗の信心には当てはまりません。じゃあ浄土真宗の信心はどういうふうに考えたからいいかというとね、これね、なんで私これね働きと書いたかというとね、ちょっと難しい言葉を一つ紹介します。この力という字にね、用いるという字を書いてね、力言う、ようじゃなくてね、力言うという言葉があるんです。で、まあ、これは特殊な言葉ですから一般の方々は普段は使われませんけどもね、これ本願力の力だけでは分かりませんから、その本願力の働き、これ力というのは働きがあるもんですもんね、うん、どういう力があるのかというと一言で言うたら私に念仏をさせている働きなんです。だからもっと言ったら皆さん念仏していることを、その姿がもうちゃんと本願を聞いている姿だったんです。 どうかお願いしますから、あの念仏だけは一生懸命しますから、なんとかできたら地獄は行きとうないですからお浄土へ連れて行ってください、そんな念仏じゃなかったんですよ。私が念仏してるっていうことがすでに本願を聞いている姿、働いている姿だったんだというふうにね、でこのことをね今日と明日ゆっくりと申し上げたいと思うんですが、そしたらね、本願を聞くって言いましたけども、お経の中のね本願成就門というところに聞くという字を使って、ね、門語名語ね、こういう言葉が出てくるんですね。その名語を聞いて、ここにこれ聞くというね、これ言葉が使ってあるんですね。これはもうね初めてのところで私どこでも申し上げるんですけども、聞くという言葉はこの漢字を見るとなんとなく耳で聞くというね、こういうふうなことに限定をしてしまいますけども、でも皆さん実はこの字も使いますけども、日本語で聞くという言葉はいろんな場面で実は使ってたんです。我々意識してないけども、でも聞くというのは大変大切な姿でもあったんですね。うちのね、私は行信教皇という学校におるんですけれども、そこにありがたいことにこの頃の生徒さんって本当に優秀なんです。だったら昔は優秀じゃなかったみたいで、確かに昔はね、大学行かへんから、でもやっぱり僧侶の資格取らなあかんから行こうかぐらいの人も結構多かったんです。で、うちは毎年論文があるんですけども、論文言うても大抵これはこの本写したな、これはこの本取ってそんなばっかりやったの、ほとんど。ここ4、5年ね、なんでか分かりません、生徒さんはすごい減ってるんです。もうだからなかなか経営が成り立たないんです。でも来てくださる方はものすごい問題意識持ってね、本気で来てくださる方が多いから、この頃皆さんそんな学校で講義ができるっていうのは幸せですよ、聞きたくない人のところで講義するのはお互い嫌やもんな。だからうちはもう本当にね、しょっちゅう質問にも来はるしね、そういう、なんていうかな、これ言ったら本当にお念仏が学べるという意識で来てくださる方が多いんですね。だからもう本当に今ねありがたい、今年ねその中に一人ね、ちょっと経歴はまだ全部知らないんですけどね、薬剤師さんかなんかの資格を持ってはる方かな、女の方でね、まだお年も知りません今度一遍聞いておきますわ。もうかなり年配、30代にはなってると思いますね。そんな方がなんか仏教を勉強したいって言ってね、でうちは毎朝ね生徒さんが順番に法話をされるんです。9時からお勤めしてね、で覚えても15分かそこらですけどもね、毎朝担当が変わって法話されるんです。で今年1時間目の授業があるものがせっかくやからそこも聞いてね、でその聞いた感想をねいろいろとこうね言わせてもらう、そういう時間がこれがまた面白いんですよ。ほらいろんな人のね話が聞けるっていうのはいい経験できますね。でそのある女の人がね、前の法話の時ねというかな、傾聴、耳を傾ける、耳を傾けて聞くというね、そういう言葉がカウンセリングであるんだそう。でその女の方偉くってね、薬剤師してていろんな患者さんが来はる。ならやっぱり重要な病気、重い病気の方がたくさんおられて、でそこでいろいろこう相談されることがある。そんな時にやっぱりこちらもどうやってその相談に乗らせてもらったらいいのかわからんからと言って、わざわざねカウンセリングの勉強にかかった、そこでもう宗派を超えたね臨床心理士というねこう活動があるんですけども、そこにね カウンセリングというのはこっちが何かを話すということはタブーなんですね。いけないんです、ね、どれだけよく相手の言葉を聞けるかということなんだ、ね、それを耳を傾けて聞く傾聴という言葉でね、言うのがあるんだそうです。でそんなことをね話しされていて、
たまたまねその話をされる前の日にね、私が
授業でね新聞でたまたまね読んだ書評があってね、その中にねこういうことが書いてあります。人間は相手の言葉を一生懸命に聞いている姿ほど美しいものはない。相手の言葉を一生懸命聞いている時ほど人間の美しい姿はない。なんか味わいの深い言葉でね、あ昨日の新聞でこんなん僕読みましたってその授業で話したんですね。たまたまその次の日にその女の方が慶長というねその話しちゃって、こうピタッとこうタイミングがよくあったんですけどね、皆さんね我々聞いているようで聞いてへんですよ。今でも皆さんね聞いてくれてはるけども、聞く方に傾けてる頭の働きはね 50% ないんちゃうかな。そんなもんです。本当のところは、ね、喋ってる私が そやからね、今日は何時頃終わるかな、今日はちょっと車で来ひんかってね、どうやって何時頃家まで帰れるかなとかね、ああせっかくここまで来たからちょっと梅田寄り道して帰ろうかなとかねそんなことを考えながら話してますね。だから我々ね全神経を一つのことに集中するというのはなかなかできないと思うんです。でもねそんな中でも一生懸命相手の言葉を聞くというね、そのことがどれほど大事なことかっていうのが、ね、このカウンセリングであるんだそうです、ね、そしたら皆さんねこの聞くという言葉をね、この漢字で書いたら耳で聞くに限定されてしまうように思いますけれども、この漢字にこだわらずに一般的に聞くというね言葉に直していったら、さあ皆さん一遍緩和時点でね聞くという言葉引かれたいと思いますわ。たくさん出てきますよ漢字ではね、うん、だから同じ聞くでもねいろんな聞くがあると思う。でもっと言うたらね、私が一番よく話しするのは聞き酒、あれでも聞くって使ってるでしょ、聞き酒。聞き酒ってどうすることか、僕もねテレビなんかでニュースで見るぐらいやけどもね、いろんな銘柄のお酒をこう並べておいて、で口の中を全く味が残っていないようにきれいに口をすすいで、でこう香りとともに少しこう口に入れるんですね。であれ飲んだらあかんのです、もったいないけどね、飲んだらだんだん酔い回っていくからこっちがおかしいんだでしょ。だから口に含み終わったらまた次水できれいに口をすすいで、ね、こちらを白紙の状態にして初めてお酒がねこう香りを共に聞くことができる、ね、ここはちょっと豊中やからご存じないかな、私のいるところの近くにね吹田というところがあるんです。その吹田のアサヒビールというところがありましてね、その向かい側にね今いい店がたくさんできてるんです、うん、いっぺん行きなはれそこにね金沢の魚屋さんがやってはる回転寿司がある。で回転寿司って言うからまあまあそんなもんかなと思って行ったら大間違い、本当に美味しいです。この前行った時なんかのどぐろのお作りがありますね、でそこ行ったらね聞き酒セットってのがあるんですお酒をね3種類ほどね小さなこうカップに入れてくれはってね、でこの味をこうねこれはちょっと辛口です、これはこうですよとかね、だから会う時にやっぱりこっちが先入観を持ってたらカウンセリングでもそうです。こっちが自分の言うてることを押し付けてやろうと思ったらカウンセリングにならない。相手が本当に言いたいことを本音心の底から言いたいことを話してくださる、それがカウンセラーの仕事なんだそうですね。 だから聞き酒の時にもこの菊を使っていきます。それから皆さんこんなんご存知ですね、この菊にお香という字を書いて門香という門香、皆さんあのいいお香知ってはりますか、あのそこらで買うてきたお線香は飽きませんよ、本当のいいお香っていうのも素晴らしい香りがします。私はね あれ本当は香道っていうのは結構難しい、それまで要しませんからね、あの電気香炉っていうのがあるんです、便利なもんですね。でお香の種類によって、ね、これは人工キャラとかね、温度調節もできるやつもあるんです。でそれをうちはお客さんを迎える時にね玄関のところに置いておくんです。そんな高くないですよ、ちっちゃな、ね、人工一切れそこに置いておくとね、そら玄関の雰囲気変わりますわ。皆さんも一遍余裕があったらね試さはって、それは部屋で耐えててもね全く気分が違いますよ、お香の香りがする、ね、でこのお香をどのお香を使っているかということを聞き分けることを門香っていう、ね、ここでも菊が使ってあるでしょ、そしたら菊という言葉はいろんな豊かな意味を持ってるんです。これも私よく話するんですけども、うちももういやあの子いくつだったのかな、まだ40ちょっと前だと思うんですけども、子供の年で忘れますねあの男の子が今あの一応後をしてくれる予定なんですけどね、うちの男の子はなかなかもう学生時代がやんちゃでね、もうバイク乗ってこけて怪我するわな、もうほんまもうフラフラフラフラしとったんです。でもどういうかな、結果的にはね学生時代真面目でキューッとしてる人が一生ちゃんとなるかどうかまだ別問題ですな、あのこの頃ねうちの子供の職場でもねよくあの心の病気になる人が多いんですよ。あるお友達なんか大学時代野球やってはったらねスポーツマンにねなんかちょっとこれ心壊してしまってねやめてしまった人ですうちの子供最近は知りませんけども、あの勤めに出てね半年1年してね何言うか言ったら、わしは飲み会誘われて断ったこといっぺんもないそれ自慢することかどうか知らんけどもねいっぺんもないってでもそれぐらいはあの人付き合いはができるんですよな。あれ誰も呼んでごらんかったら困りますよ、ね、飲み会やっても一人だけ外されたら困りますよ。だからまあその子はねまだ結婚する前ですわ、仕事を行ってねで朝おかん今日はご飯いらん、ご飯いらんちゅうことはどっかの飲み会に行ってくるちゅうことなんですね。そしたらもうな二十歳ももちろんあの過ぎてねあの立派な、ね、一人前になってんねからポンって言ってたのにね、母親はほっとけへんねんね、誰と行くんどこ行くんはよ帰っといでや、必ず三拍子誰と行くどこ行くはよ帰っといでやってね、で子供はふんふんふんふん聞いてるんです、聞いてるけどもはよ帰ってきたことも一遍もないということは聞いてるけども聞いてへんねんね、聞くっていうことはその通りになることですもんね。だから早く帰ってレアフンって言ったら早く帰ってきたら聞いてるんです、ね、早く帰ってレアフン帰ってきていいよ、これ聞いてないんです。だから我々聞いてるつもりだけども聞いてないことも結構多いんですね。あるいはねこういう時にも聞く使いますね。あ、例えばぬかに釘という言葉があります。あれは全然聞いてないんです、逆にああこれ釘を聞いてるわって言ったらしっかりと打ち込まれてるわっていう感じですね。昨日僕はあの家のまあここはねあのこういうなんていうかこれアルミサッシなんかな、うちはあの昨日まだそうなんです、あれが壊れましてねこのキュッキュッキュッキュッ この頃ああいうのがあるとこないからあんまり売ってないですね、あのね、レーティー知れる限りね。でこの前ちょっと大きいホームセンター行ったらやっとありました、あれで3箇所4箇所壊れてるから買ってきた。結構器用なんですよ、全部ね。まあ、前のネジなんかもう30年の前のやつはね、まだあの十字じゃなくって横一文字のネジでね、それがまだ壊れてますね。外そうともなかなか外れるんですね。それ全部外してで新しいのに取り替えて、ところがあれ前の同じ穴のところにネジやったらほとんど効かない、グラグラやからね。そしたらちゃんともう一遍そこになんか木の細いものを打ち込んで、ね、ちゃんと効くようにして、で新しいネジに付け替えてね、昨日それをしてたんですよ。偉いやろ僕ね、そら植木の剥がりもするしね、大抵のことできるんですよ。これ器用貧乏あかんねんねでもだから効くって言ったら、ね、きちっとなってなかったら効いたとはなりませんね。そしたら僕らこれ聞くという言葉を耳で聞くことだけだと思っていたけども、実に豊かな意味でこれ聞くという言葉があるんですね。そしたら名号を聞くと言ったら、ね、その名号がなぜ誰のために起こされたのか、誰のために名号となってくださったのかということを聞いていくんです。でこれ聞くのは本堂でお話聞くだけじゃないんです。常にお名号を聞き続けるんです。でもそんなやったら難しいになるけども、簡単なんですよ。どうやったら聞くんですか。生んだ仏って言ってる姿が聞いてる姿だったんです、ね、どうかお願いしますからお浄土へ、ね、死んだらもう地獄だけは勘弁してくださいじゃなかったんです。親の方がね、やっぱりねこの頃僕はお母さんの例えが一番ありがたいですね。お母様の母乳お乳というのは、ね、赤ちゃんをあれ大体離乳食というところからでしたらね、半年ぐらいですか、ちょもう忘れてしまった子育てなんかはるか昔やからね、忘れてしまったけどね、まあ少なくとも生まれてから赤ちゃんが育っていくための栄養は全部お母様の母乳の中に完成されてやった。考えたらこれ偉いことですね。当たり前と思ってるけども、あれ僕ねだいぶ前ねどっかでお話に行ってる時に泊まってた時のホテルでね、何の気なしにテレビ見てたらね、確か NHK で子育てのね、うん、なんか番組かなんかあってね、あれ母乳っていうのは赤ちゃんが生まれてすぐ1日目に出てくる母乳と2日目3日目とは変わってくるんですよね。あんな知らんかった僕。あれでも逆に聞いて感動しましたわ。どう変わるのかまでは知りませんけどね、ちゃんとその時の赤ちゃんに最もふさわしい母乳が出ていくんだそうです。でそこになんかプラスせなあかんもの、ね、出さなあかんものって何にもないんです、ね、私らがお念仏をしていることもそれと同じだと聞いてもらったらいいと思います、ね、赤ちゃんがね母乳飲みながらね、今日は嫌やとは言わんでしょ、ね、でこのお母さんのお乳だけでほんまに育つんかな。やっぱりそれはちょっとビタミンとかサプリメントもいるん違うかなという赤ちゃんはいい品でしょ。あれほんまにこれだけでええかなっていうのはこれ疑いなんです。我々は本願の働きが私の唱えているお念仏の声だったんです、ね、本願って向こうであるんじゃないんですよ、ね、皆さんが唱えていらっしゃるその姿の他に本願の利休働きなんかどこにもなかったんです。これ考えたらお念仏することって誰に教えてもらったか、これはありがたいことに家でお父さんやお母さんやでおじいちゃんやおばあちゃんが お念仏している姿を見ることによって子供もお念仏をするということを覚えていってくれます。でもその我々にお念仏をさせているのは実は仏様がこの私に念仏をさせているという働きの結果だったんです。そしたら皆さんお念仏しながら信心がどうやろうかと何にも言わんでよかったんです、ね、赤ちゃんと同じように仏様が全部過不足なく完成してくださった信と行、それがナマンダ仏の声となって今この私に唱えさせている働き、それを他力の働き、でその他力の働きの他に別個に信心があるんではありません。皆さん方が唱えてやってくださる姿そのものが信心の姿でもあったんです。そしたら今日申し上げましたね、あの広辞苑のね、神仏を信じてお祈りをすること、これは真宗じゃありません、ね、あるいは浄土教ではね、阿弥陀仏の本願を信ずること、これは信じるのが私になってしまいます。でも今日いろいろ言ったように私自身は常に変わっていきます、変化していきます。寝てるとき信じてへんでしょ、我々寝てるときなんか何にも忘れてこんななってます。でも寝てるときも仏様の働きは変わりなく働いてあるんだ。じゃああのお念仏はどうしたらいいですか、ね、これはね法然上人がありがたいことをおっしゃってあるんですよ。私はお念仏をしておっても雑念、ね、つまり妄想ですね、雑念がいっぱい出てきますがどうしたらよろしいでしょうか。人間から雑念をなくそうとするのはね、人間から目や耳をなくすのと同じですよ。私自身が生きていることは雑念とともに生きているんですよ。その雑念のままでお念仏しなさいというのが仏様の働きだったんですよと聞いていきなさいとおっしゃる。お念仏しててもね、居眠り眠いことがあります。どうしたらよろしいですか。眠りが覚めたらまたお念仏しなさい。それは仏様の働きが私にどうなれこうなれこう変われという働きではなくて、雑念を持ってね、いらんことばっかり考えているような私にどのような行どのような心がいいだろうかと思って考えに考えに考え抜いてくださったのがナマンダ仏というこの姿だった。だから皆さん難しいこと何にもいらないんですよ。ナマンダ仏とね、今日あの一番初めにお彼岸の話しましたね。まだ覚えてる？お彼岸の中日なんやった？もう忘れた？あの高齢祭ってね、もともとね、あの自分たちのご先祖を偲ぶ日なんですよ。そんでいいんですよ。でもご先祖を偲ぶという心の働きであっても、ナマンダ仏というその声には何にも変わりはなかった。腹立てながらでも悲しんでてもどんな自分の思いは一切関わりないんですよ。ただナマンダ仏ということのほか何にも仏様はおっしゃってなかったんですよということをね、聞いていくのが本願を聞く。だから難しいね、名号を聞くってどうしたらいいんですか。あなたがしてるお念仏の声、それが本願を聞いてらっしゃる姿なんですよとね、そういうふうに味わってまいりましょう。そしたらね、皆さん方やっぱりね、少しは心がけて数多くお念仏は申すようにしましょう。これね、こういう言い方するのは反対を言われる方もあるんです。そんなものは自力の念仏じゃないかね。あの私も若い頃はね、その辺まだもうちょっと納得いってなかったんです、ね、うちのね御門徒にね、もう今83言ってはったな、あの、うん、よう、あの、元気に、ね、現在まで、もう親の年も超えたとおっしゃってましたね。あんまり、お弔問とか、仏法を聞くという、ご縁がない方がおられる。でも、ご命日にお参りに行ったら、ちゃんと後ろに座ってくれはるんです。皆さんもそうされてますか、ね、どういうかな、あれは お坊さんが参ってくださるんじゃないですよ。私も一緒に参る場所なんですよ。それとね、これはね、ちょっとこう言いにくいんですけども、本来はお仏壇のお給仕は皆さん方がすべきことなんです。お給仕って言ったらお正言お飾り、ね、で、あのお前に来てくださったらおろうそくをつけてお線香をあげて、本来はそこまで家のものがそれをお給仕って言うんですけどね、するんです。まあでも正直それやってるともう時間がなかなかないから、私らももうね、普段はたたたっと自分ですることの方が多いですけども、本来はと思っておいてください。だからお仏壇のお飾り、お給仕は家のものの仕事。そしてそれが終わってお勤めしてくださる間は後ろに座って、可能だったら一緒にお勤めしてもいいんですよ。ね、あの むしろ本来すべきなんですよ。だからお参りのお同士はご住職がしてくださいますけども、一緒にお参りをする、ね、で手を合わせてお念仏に合わせてもらう場がね、ご命日のご縁だったんです。こっちがご先祖に向かって何やかやするんじゃなかったんです。あれはご先祖が私にお念仏をする縁をくださっている日だったんだと思ってね、ご命日を迎えてくださったらいいと思います。だからよくお念仏するんですよ。それかあ、今日ちょっとここ入ってから気になりましてね、このお香の台いいですね。明日車で来るからもらって帰るかな。これ多分自然の木で作らはったんでしょうね。すごいいいですね。皆さん今日お焼香してくださいました、ね、その時口は動きましたか。黙ってたらあかんのですよ。お焼香してナマンダズナマンダズナマンダズ、これもお念仏に合わせてもらうご縁だったんです、ね、だからどんな時でも我々は自分の口が動いてお念仏をさせてもらうというご縁に合わせてもらう、ね、これがご命日であり法事であり法座であり、そしてもっとできたら皆さん道を歩いてる時でもナマンダブツナマンダブツで、これがどうやったら仏様のこと分かるかな。あのこれちょっと絶望的なこと言いますけどね、一生聞いても仏様は分かりません。分かったらえらいことですよ。分からん世界を聞いていくんですよ。で分からん世界だけれども、あのね、これまた明日でもゆっくりお話しようかな。あの鬼畜の家、鬼畜鬼や畜生、鬼畜の家というね本があるんです。あんまり読みたくなかったですね、あれ怖い。石井光太という方がね書かれたノンフィクションでね、結果的に子供を虐待して死なせてしまった事件3つね、克明にレポートされた本がある。これはちょっと記憶ありませんか。子供をウサギのゲージに入れてほとんど食べ物を与えずに結果的に子供を死なせてしまう。僕らそこだけ読んだらなんてひどい親やろと思って、そんでしまいですけどね。この石井光太さんのレポートを言いますとね、その二親の、 あの生まれ育った家庭環境、交友関係、克明にずっと全部調べてはるんです。でうさぎゲージで子供さん死なしてしまったお母さんがね書いてはる手紙があるんです。ごく普通、本当に子供可愛がってる親の言葉なんです。でも結果的になんでそんなことになってしまったかね、それはね一概に一般的な理由はないです。みんなそれぞれ事件によってね、あの内容は違ってきます。そういうことをね本当に克明に書いたあの本を読んだんですけどね、そこを読んでね、やっぱ思ったのはね、人間っていうのはやっぱり人間になる教育を受けなかったら、これあのその方らが人間になる教育を受けなかったって言ってるんじゃないですよ。でもね、何がいいことか何がいけないことか、皆さんあの狼に育てられた少女の話ってどっかで聞かはったことあるでしょ、ね、 あの狼に育てられた女の子はもちろん言葉は喋れない、歩くのは四つ足である、もちろん食べるのは地面に置いたものの口で食べる、ね、やっぱりね一つ一つ子供の頃からこれがいいことだこうするんだこうするんだってね教えてもらわんかったら人間はなかなか人間にはなっていかない。だからその国名にレポートしはったね家庭環境とか見るとねやっぱり何らかの意味で本当の親の愛情がねないところで育ってこられた方が多いですね。だから本人責任ないとは言いませんよ、うん、でもねやっぱりそうなるべく環境があったんだということをねよくわかります。なんでこんなことを言ったかというとね我々はね他力の働きということを教えてもらうのも私が育ててもらっている一つの姿なんです、ね、だから我々が信心が何だとかこうじゃなくって生んだ仏って本来仏様のことも本願も何にも知らんかった私が一つ一つ教え育ててもらっている働きを他力の信心というんだというふうにね味わってもらったらいいのではないかなと思いますね。今日はおおよそねこの浄土真宗でいう他力の信心ということをねどういうふうに味わっていくべきか、ね、これ皆さん帰っておばあちゃん今日お寺の話何やった一言で言うてって言われたら言えます？お念仏するんですよってことです、ね、それだけで十分なんですよ。お念仏してるということは仏様が働いてくださってやる姿だったんだとねそこのところを聞いていくんですね。はい、それじゃあ今日のところはねこれほどで終わらせていただいて寛容御文書を拝読させていただきます。上人一流のご関係の趣は信心をもって本とせられ候そのゆえは諸々の造業を投げ捨てて一心に皆に奇妙をすれば不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたもうそのくらいを一年勃起入症状知事とも釈しその上の称名念仏た如来我が往生を定めたまいしご恩法人の念仏と心べきなりあなかしこあなかしこなんまんだーずなんまんだーずなんまんだーずなんまんだーずなんまんだーず